上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第32回目でございます。
はい、はいはい、
2人だけですね。
あ、そうですね、
トキッツさんと私 MCO で、
はい、ちょっとね、前回はシュウさんがいて、ええ、今回はシュウさんいないということで入れ替わりですが、
ちょっと寂しい。本日でご紹介したいのはですね、
はい、
ファイナルファンタジー12、
はいはいはいはい、
ゲームですな。
そうですね、
実はこれ前回の収録で話したい、
は
い、もう話したかったんですけど、はい、シュウさん曰く、トキツさんがいないと俺ゲーム知らねえよっていう
FF シリーズ、まあファイナルファンタジー、そうですね、ゲームやってない人にとったらね、はい、もうな12みたいな、そんないっぱいあるのっていう感じですよね、多分。
そうですね、ただやはり FF、 はい、ファイナルファンタジーはゲーム知らない人でもなんか名前は聞いたことありますという、
はいはいはい、はい、
それぐらい有名なシリーズですよね。 ドラクエ、
そうですね、
ドラクエもそうですけど、
FF とドラゴンクエストは、まあ、日本で2つね一番有名だとは思うんですけど、
うーん、でこれがもう12まで出てまして、今はさらにあれ15か、
はい
はい、プレステ4が、ね、15、最新の15まで出てるんですけど、で今回の12は、一番最初は2006年、
はい、
プレイステ2で、発売してまして、当時その時は私も2でやってました、プレイステ2で、
はい、
で今は、今年2017年ですけど、もう10年以上経って、実は最近、プレイステ4にリマスターしました。
はいはいはい、はい、
すごく画面が綺麗になって、さらに、BGM がまた改めて録音されてて、すごく綺麗な全く新しい状態で、はい、出てきました。でこの、まあ、この SF12 のストーリーなんですけど、まあこれ、まあ、簡単に言いますと、ある小さい国ダルマスカが、
はい、
大国アルケーディを侵略することになりまして、
はい、
その中の主人公バンさんという人が、はい、空賊を夢見る人、空賊っていうのは海賊の、
はい、
空バージョンですけど、その人から、この夢を実現するために冒険を出て、そこからストーリーが始まります。でまあこのだけ見ると、あ、主人公はこのバンさんですねっていうのは分かりますが、はいはい、ただ実はやってるうちに、実は主人公は彼じゃなくてもう一人ではないかということ
が、ほうほうほう、一応バンを自分が動かすのはバンなんですか？
そうですね、バンですけど、でもストーリー的になんか全然空気みたいに、だんだんと空気みたいになってきて
ほいほいほい、
もう一人が実は影の主人公ではないかということになります。まあこの FF はですね、実はですね、
はい、
2006年当初は、あまり評判が良くなかったらしいです。
やっぱり FF で、まあ、10がめちゃくちゃ売れて、10がすごい売れて、はい、で10も評価も良くてすごい綺麗だっつって、
うん、
で11がオンラインなんですよね。
そうですね、
でそれでじゃあ11オンライン で次12だと、
うん、
じゃあどうなってると思って見たら、うん、やっぱ期待値が高すぎた分、
うん、
うーんみたいな、あ、まあまあまあって感じで、最初は確かに評判はあんま良くなかったですね。
そうですね、私 Amazon のプレレビュー、はい、 レビューも見てたんですけど、はい、なんか当時、
はい、
2006年7年の時、あ、アマゾンって確か2007年で日本に入ったんですけど、はいはい、当時はあんまり評、
なるほど、
なんか人ずぼしが多かった気がします。
確かにそうかもしれないですね。
まあこれ、おそらくですね、
はい、
まあストーリーも、そうですけど、2つ大きな他の今までのそれまでの FF と大きな違いがあると私が思います、
はい。
これ一つがですね、このライセンスという、もので、
はい、
つまりキャラクター、主人公以外にいろんなキャラクターのこのレベルアップの、
はい、まあ、育成システムですかね。
そう、育成システムですけど、
はい、
それがですね、自分でいろいろ自分で決められます。
はいはい、こういう風に育てるみたいな。
魔法系にするか、
はいはいはい、
武器系にするか、防御にするかと、
は
い、いうことにできるんですけど、多分あの日本人はですね、あの自由度高すぎると、
はい、
逆にちょっと苦手な、感じがすると私は思います。例えば GTA もそうですし、
はいはいはい、
自由すぎて、あの外国人、欧米の人だと、
はい、
あの何でもできる
とか、
すごく好きなんですけど、
う
ん、日本人だと、じゃあどうすればいいの？
そうですね、コツコツ前に進む方が好きなんで。
だからあらかじめストーリーに、はい、
はい、
この村の敵を倒したら次このそこに行ってくださいという、うん、
なるほど、
そういうのが好きなんです。だからドラクエが、うん、日本人はすごく好きなんですけど、でも外国人からすると、はい、すると、あの、一本道。
うんうんうん。なんかずっとまっすぐ進むだけだったら、もうなんかやらされてる感じがしてな、みたいな。
そうですね。そこが日本人と欧米の人の違いです、
ね。確かに外国人はそういう気持ちは強いかもしれないですね。
そうですね。うん、だから、そこのライセンスという育成システムも、日本人だと、まあ、タタタタンタンタンタタンみたいにレベルアップしたら、はいはい、じゃあもう、勝手に強くなってるんですけど、はい、それでもこの FF12 ではあのレベルアップするだけではダメですので、
はい、
じゃあこの武器のところをもっと強くするか、あの魔法のところをもっと強くするか、はい、自分で考えないといけない。自分でどういうふうに育成するのか、あのでによって、はい、あのキャラクターが変わってきますので、だからそこはおそらく当時のこのプレイヤーにとってちょっとまだ理解が難しいところがあるんじゃないかと思います、ね。
は
い、
なるほど。なので、まあ、当時はあんまり評価が良くなかったと。
う
ん、
そう、
はい。
まあ、これが一つ、
はいはい。
もう一つはあのバトルシステム、
はい。
それがもう多分一番最大の違いです、
は
い。
これは僕もなんか聞いたことありますね。12のFF って毎回そのシリーズが変わるごとにバトルシステムってちょっとずつこう変わるんですよね。
お
う
お
う
お
う、毎回毎回あの変化するんですけど、この12は結構大きく変化したと。
そうですね、とても大きく変わりまして、はい、私も実は最初あの理解するまでには時間かかりました。
なるほど。
これが、12のシステムはあの、はい、ガンビットシステムと言いまして、
はい、
日本語にすると簡易行動指示書というものです。
簡易行動指示書。
指示書です。キャラクターを動かすあの要はあらかじめ、こういう時こうしなさいという形で命令の組み、プログラミングみたいな
ものです、ね、みたいな感じ
です
ね。あ、例えばいっぱいダメージ食らったらこうしろとか、
そう、
これぐらいあの HP がなくなったら回復しろみたいなのを全部自分で決めるってことですか。
そうですね、
あらかじめ決める
の。そう、今のそうですね、例えば敵に対しても、うん、一番 HP の高い敵から
攻撃しろとか、
攻撃しろ、もしくは一番低い HP の低い敵から攻撃しろという、
なるほど、
いろんな指示が出まして、はいはい、さらにその指示を順番でも変えられることができます。
なるほど。
キャラクターごとに対して、
はいはいはい、
攻撃が先にするのか、もしくは、はい、あの防御先に、なんか魔法で、
はい、
防御、
はい、
あのかけるのか、
はいはい、
全部であのプレイヤーが決められます、
はい。なるほど。それをあらかじめ決めるんですね。確か
そうです、
ね。それ聞くと結構めんどくさそうですけどね。
そう、聞くだけでなんかめんどくさ
い、はい、
しかも確かに最初はもうあまりプレイヤーが、
はい、
プレあのキャラクターが自分の考えてるようにはあの行動してくれない。
ああ、なるほど。最初は
自分はそうしようと思ってるのでもあのなんか思ってるのと違う行動してくれる。そうすると結局はあのフリーズして。
え、そうなんですか。
あのフリ自分で、フリーズフリーズ
フリーズ、 フリーズそうですね。止まっちゃうことですね。
押して自分からまたあの今までのプレ、RPG と同じように戦う。はい、あの指定して戦うあ魔法するという、うん、これはできます。
ああなるほど。だからストップポーズですね。
あ ポーズ、ね、ポーズ、
はい、ポーズして、うん、あの自動じゃなくて手動で
手動で
やることも一応できるんです、
ね、あとそう今までの RPG と全く同じ、うん、ただそれだとあのちょっとこのシスバトルシステムのちょっと醍醐味がなくしてしまいますので。
なるほど。自分でやるとちょっと面白くないなと。
そうですね、うん、でこの面白いところはだんだんとあの命令が増えてくるんです、
うんうんうん、
最初は簡単な、うんうん、もうなんかさっき言ったように、はいはいはい、あの HP の低いだ、高いとか先に戦うとか、うんうん、だんだんとこの命令が実はショップで複雑になってきて、うん、これはショップで変えたりすることもできますし、
あとは職業ごとに変えたりとか、そ
うそう、あとはこのジャンルでジャンルじゃない、あのいろんなところの暴言するとどっかあの拾えるんです。命令書みたいなところ、
はいはいはい、
拾ってさらに、
複雑な命令ができるようになると
。うん、だからだんだんと例えば先に火に弱い敵には、こうなんだ水の魔法を使うとか、
はい、
水に弱い敵には火の魔法を使うとか、そういう、うんうんうん、だんだんと命令が多くなってきて、でさらにキャラクターごとに、このキャラクターは攻撃力高そうな、じゃあ物理的な攻撃を組み合わせる、うんうんうんうん、魔法の敵はもう、魔法の、命令で回復できる敵、人は、はい、キャラクターはこう回復、
うんうん、
あとは何もない人はこうなんか回復アイテム、
うんうん、
ポーションを伸ばせるとかそういういろいろができます。でだんだんと命令が多くなっていると、
はい、
この命令を組み合わせるその時間が楽しくなってきます。だからこのゲームの、 あのこのシステムの一番面白いところはあの完璧な、
はい、
あのガンビットシステム、はい、完璧な指示書を、こう出すことによって、
はい、
最終的に自分は操作するのは移動するだけ、
はいはいはいはい、
あとはキャラクターが勝手にやってくれ
ると。だから自分の頭に思い描いてた通りにキャラクターが育ち、そしてキャラクターが動く、うん、でもう何もしなくてもはいスタートってやったら勝手に動いてくれる状態になったら気持ちいいんですね。
そうすごく気持ちいいんです。あ、なんか俺天才かもっていう風になってくるかもしれない。なるほどなるほど。
それすごい面白いですね。
そうですね、まあ、もちろんだんだんと敵あのエリアンが変わると敵も変わってきますので、はい、それはまた細かく修正すればいいし、
はいはいはい、
あとボス戦になるとこのボスの、どんなボスのこれを見極めてまた命令を変えればいいですし、
はいはいはい、
だから今までのように戦う魔法、
うん、
こういちいちあのコマンド式ではなくて、
はいはい、
そのあらかじめ決められた命令システムで戦うものがあのなんかプレイヤーがなんだろうか神 リアルタイムのなんか神様、
はい、
今までも神様ですけど、
はいはい、
でもいちいちあのポーズしないといけない、
はいはいはい、だから今回はまあ、本当そうですね。まさになんか神様のような気持ちですよね。
そうです
ね。もう自分のかわいいキャラクターたちが勝手にこう、
そうですね、
頭の中の思い通りに動いてくれて、みたいな。
そうですね。
ガンビットシステム、そういうシステムだったんですね。
そうですね。ただやはり、10年前ですと、2006年の時ですと、はい、
そうですね。もう10年前ですからね。
おそらくあの時の、あのプレイヤーたちには、
はい、
すごく、難しい、まだ難しい。
なるほど。まあ確かにこれを遊んでる、まあ例えば小学生、中学生にとったら、ちょっとよくわかんねえと。
そうですね。
ややこしいな、これと。
そうです、
ね。いうのあるかもしれないです。
はい。
うん、
この このシステムがなんとなくちょっとオンラインに近いではないかと私が思います。はい、このゲームだと、うん、今までのゲームだとなんか時間がコマンド式だと時間が、はい、なんか一時提示して、
はいはいはい、
敵が先に攻撃してでこっちが仲間がまた攻撃してなんか、はい、中国で回合制、
はい、
コマンド式だと、
はいはい、でも単性っていうんですか
単性、
はい、
でもこれリアルではこんなもちろんそんなできないんですから、
う
ん、でもこの FF12 だとあたかも本当のリアルタイムのあれですとすごく、なんか現実ちょっと現実感が今までより増してると私は思います。
なるほど。今あれですね、ちょうど、Amazon の最近ね、
はい、
最初にこの、Amazon のレビューが2ぐらいしかなかったという話だったんですけど、
おうおうおう、
なんと現在は3あります。ちょっと上がりましたね。まあでも最近の評価は結構高いんですよ。みんな4とか5とか入れてるんですけど、やっぱ昔の評価が1とか2とか低かったんですね。
そうですよね。
最近ちょっと評価上がってきたんですけど、まあそうですね。うん。
それまあもちろん私は やったことあるから、はい、すごくおすすめしたいんですけど、はい、多分やったことない方からすると、
はい、
まだまだ実際の面白さがわからないと思いますね。でも本当に一回やってみるとそのガンビットシステム、このバトルの楽しさが絶対は、
はい、
絶対こう、感じられると思いますので、
はい、
はい
はい、
ということで今回 FF12 を、うん、紹介させていただきまして、私が話したかったのはそれまでの FF と大きく違って、なおかつ発売した当初あんまり評判が芳しくなかったんですけど、はいはい、でも、それは決してそのゲームが面白くないというわけではないんです、
はい、
ただただ早かっただけ。
うん、
だから今は時代が追いつきました。はい、今は当時面白くないと思ってた、10代の子供たちが、
はい、
もう大人になりまして、またもう一回遊んでみるときっと当時と違う感覚になってくると思いますので、はいはい、さらに面白く感じると思いますので、なんか当時 FF12 なんかつまんないと思う方は、はい、ぜひこの機会にもう一度コントローラーを持って、はい、遊んでください。プレイステ4で、うん、リマスター、
ね、リマスターバージョンが
出しましたので、
最近出て、
はい、
リマスターバージョンはすごい評価高いですね。
そうですね、どうも時間が、時間というか快進って何て言いましたっけ？
快進？
4倍速。
ああ。
倍速でできます。
戦闘とか。
そう、戦闘倍速できます。
はあ。
つまり、今までちょっと。
早送りで。
そう、早送りみたいなのができますので。まあ、それも、時間の少ない社会人にはすごく助かります。
なるほど、なるほど。
そう、倍速あると、さらに、相性がいいんですね。
うん。
結局
自動化だから、
そう、自動化だから、
もう自動で倍速でバーってやってくれたら、OKOK、よいしょ、うまくいった、OK、次、みたいな、
そう、
気持ちいいですね。
そう、
うん、
社会人にはもってこいです。
なるほど、
はい。
いいですね。じゃあちょっとぜひね、
はい、
僕もプレステ4今あるんで、ちょっとこれ、欲しくなっちゃいましたね。
うん、まあ、ちょっとまだ高いんですけど、
ね、まだ今5000円以上しますけど。
だからリマスターですから、まあ、私的には4000円ぐらいが取っていくと思います。
なるほど、なるほど。ということで。
はい、ということで、今日は、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひ、ブザーを押しに来てくださいね。